12月29日の御言葉を取り継がせていただきます。皆様お元気でしょうか。年末ですね。この1年いろんなことがありましたけれども、こうしてともどもにあなたの神様の御前でひざまずける、その時を持つことができることを心より感謝しております。しばらくお祈りをさせていただきます。天の父なる御神様、今共に御言葉に聞こうとしています。この一年もあなたが様々なことを通して、様々な出来事の中で私たちを成長させ、導き、また信仰を強めてくださったこと、強めてくださったということを信じて、また一年歩み始めることができますように導いてください。今この録音を聞いてくださっているお一人お一人の上に、その心と体を守り、主よ、あなたの祝福で満たしめてください。また元気に一年を始められますように、歩み抜くことができますように支えてください。皆によって祈ります。アーメン。お元気でお過ごしでしょうか。つい先日には12月24日初夏礼拝、キャンドルサービスの礼拝を私ども持ちました。夕方からでしたので、幼稚園の子供さんたちと、そのお父さんお母さん、おじいさんおばあさんも一緒に集ってくださる、その姿を見まして、急遽クリスマスという言葉の意味を紹介させていただきました。クリスマスのクリスっていうのはキリストのことですよ。クリスマスのマスっていうのは古くはミサとも言われていたように、礼拝のことを指しますよ。ですからクリスマスというのはキリストを礼拝する、そういう時なんです。それが本当のクリスマスなんです。ですから今日この初夏礼拝に集ってくださった皆様こそですね、本当のクリスマスを祝われておられる方なんですよ、ということを最初に紹介させていただきました。後からある保護者の方が私に、いやー、キリスマスの本当の意味が初めて知りました、と、そのようにおっしゃってくださって、あ、よかったなぁと、そう改めて思いました。その意味でですね、私は最近、本当にこれはよくやってくださった、やられたなぁと思った出来事がありました。それはこの前の12月22日のクリスマス礼拝にですね、今の日本の総理であります石破茂首相がですね、その12月22日クリスマスの朝の礼拝、東京の富士見町教会にクリスマス礼拝に出席なさった、そういうニュースを見ました。ああ、本当よくやられたなぁと、感謝でした。もちろん石破茂さん首相は、クリスチャンです。プロテスタントですね。しかも我々と同じ日本キリスト教団鳥取教会の教会員、洗礼をお受けになられたですね。で、首相になる前はですね、イースターとかクリスマスは時々、富士見町教会の礼拝に出席しておられるということは私は聞いていたんですけども、でもですね、総理になられたわけですから、総理になられたら、いやー、その礼拝にはクリスマスのね礼拝には出席なさらないだろうなーと思ってはいたんですけれども、ところがそのクリスマス礼拝にちゃんと出席なさったというのは、その映像も 紹介をしていました。で、その日の午後ですね、日本テレビがですね、その富士見町教会の牧師の藤森先生、牧師にインタビューをしてましたね。藤森先生はどうでしたかみたいなですね、そういうインタビューでした。で、先生はですね、いや、一人の礼拝出席者として、クリスマスやイースターにこれまでにもですね、出席なさっておられましたというふうにね、答えておられまして、特別扱いをね、していないんだということをね、おっしゃってられて、ああ、よかったなと本当に思います。これはもう以前、お聞きした資料によりますと、石破総理っていうのは自分は以前からプロテスタントの長老派の教会のメンバーだというふうにおっしゃっておられますね。だから、富士見町教会なわけです。長老教会です。我々と同じ長老教会。ですから、その礼拝に。どうでしょうか。良い方向へとね、向かってくれるといいなぁと、本当に願っております。今日は、月の最後はいつも詩編を読んでおります。この詩編48編もまさに、当時のエルサレム神殿の礼拝に出席をする、礼拝に出るために、遠くから巡礼に、こう、来て人たちが歌った詩編がこの詩編だろうと言われています。見てください。詩編48編。これ礼拝に出ようとしている人たちの歌だということなんですね。詩編48編の1節2節、2節3節を読みます。歌賛歌コラのこの詩、大いなる主、限りなく賛美される主、私たちの神の都にある聖なる山は、高く美しく全地の喜び、北の果ての山、それはシオンの山、力ある王の都です。これは、どんな情景かというと、当時のエルサレム、そしてそのエルサレムの町の中にあるエルサレム神殿は、その、エルサレムを中心とする、ユダですね、ユダヤ人の、国にユダの地域あるいは もっと、イスラエルの人たちの、三大少なくともですね年に三回はそのエルサレム神殿にまあお参りをするって言いますか礼拝をしなければいけないんだというふうに、まあ、立法に決められていたわけですね。これ年に三大の祝祭三つの祝祭がありました。除光祭と七週の祭りと仮用の祭りですね。除光祭というのは杉越の祭りです。まあ我々で言えばイースターですね。それから七週の祭りというのは我々ではペンテコステです。そして仮用の祭りというのは収穫感謝祭なんですが、この三つ、年に持たれるこの三つのお祭りには必ずそのエルサレム神殿にお参りをして、その礼拝に出席するようにっていうのが、当時のユダヤ教の人たち、ユダヤ人のですね、まあ決まりだったわけですよね。で、遠い人は、まあ年に一回でもっていうような決まりもありました。そして、その三つのそのお祭りに向けて、周辺の町や村はまさに一緒になってですね、集まって、泥棒やね、強盗がいたりしますから、こう、個人で行くのは危ないので、まとまって、それこそ巡礼の旅とみんなで一緒に行くわけです。行く人はね。で、そう、だんだん旅をしていく状況を思い浮かべてください。遠くからずーっとエルサレムの方にずーっと歩いてきました。エルサレムっていうのは、シオンの山って、ここにも出てきますが、シオンの山に、の上にある、ですね。だから、こう歩いていくと、こう高いところに、こうだんだん見えてくるわけです。それが、まさに2節、大いなる主、限りなく賛美される主、私たちの神の都にある聖なる山は、まず歩いてって見え始めるのがシオンの山なわけですよね。山を見てその山が近づいてきたよって。そして3節、高く美しく全地の喜び、北の果ての山、それはシオンの山、力ある王の都、 今度はその上の町が、都が見えてくるわけです。つまりエルサレムですよね。そして4節、その城郭に、砦の塔に神は御自らを示される。そしてだんだん近づくと、その城郭、城壁ですね。それが見えてきて、ああ、いよいよもう近づいたなーっていうふうに。まさに、巡礼者が、どんどんどんどんエルサレム神殿に近づいていく様子を表していますね。で、五節。見よ、王たちは時を定め、共に進んできた。彼らを見てひるみ、恐怖に陥って逃げ去った。その時彼らを捕らえた斧の木は、海の苦しみをする女のもだえ、東風に砕かれるサルシシの船。これは、ちょうどですね、近づいてきて、城壁が見えましたね。そしてその城壁に関して、見よ、王たち、この王たちってのは近隣の敵国の王様たちです。王様たちが時を定め、こう、まあ相談をして、そして共に進んできたっていうことは、徒党を組んで、まあエルサレムの都を陥落させようとして、まあ攻め入ろうとしてきたんだよって言うんですよ。ところが、6節、彼らは見てひるみ、恐怖に陥って逃げ去った。その潔癖の、まあ、守りっていうか、その高い堅固な、特に城壁ですね。ここにあるならば、城壁、城郭、砦、兵士がこうたくさんそこに詰めている。その、山の上ですから、さらに難攻不落な都ですね、エルサレムっていうのは。その城郭におじけづいて、そして恐怖を陥って、もう逃げていったんだ、これじゃ勝てないって言った、逃げていったんだよっていう。まあ、その時に彼らを捕らえた斧の木は、まあ、恐怖、震えは、海の苦しみをする女のもだえって、まあ、出産する時にも本当に、わあ、怖い怖い、ああ、ああ、とかっていう、そういう恐怖の、まあ、息遣いの荒さみたいなものを表しているわけですね。まあ、これは少々誇張表現だと言ってよいと思います。そして8節、東風に砕かれるタルシュの船。タルシュの船というのはこれ、ヨナ書の、ヨナがですね、神様のニネベに予言をしろって言ったら、それに嫌だって言って、全く反対方向に逃げていくときに乗ったのがタルシュの船なんですね。当時の一番大きな船ですね。一番遠いところまで行く船が、しかしその地中海に、暴風で有名な東風ですね。東風に吹かれて、その一番大きな船まで、砕かれる、難破してしまう、壊れてしまうんだ、波にさらわれるんだっていう、その、まあ、なんていうかな、船のように、まあ、逃げていったとも言いますし、また砕かれて難破してしまったんだ、ね。この計画がダメになったっていうことを言っているところなんですね。どうでしょうか。面白いところですよね。こう、城壁が見えてきて、そして山が見えて、町が見えて近づけば、そして城壁が見えて、その城壁こそ、敵をね、もう意気消沈させる、戦う気力をなくさせるぐらいの素晴らしい城壁だって言って、まあ、賛美をしているっていうのが、ここまでなんです。そして9節、今度は、そしてその神殿の今度中に入ってくる。それが9節です。聞いていたことをそのまま私たちは見た。万軍の主の都。私たちの神の都で、神はこの都をとこしえに固く建てられる。もう本当に聞いてた、立派な神殿だよ、立派な町だよって、ね、もう装飾やそういうものも素晴らしいよって聞いてた通り、実際に行ってみた、その中に入ってみたら、本当に聞いてた通りに私たちは見た、目撃したんだ、この目で見たんだって言うんですね。もう本当に感動したんだっていうわけです。まあ、これ私たちにも、なんて言いますか、こう、経験のある、我々にもよくあることではないかなと思います。聞いていた。耳をしていた。ね。でも実際に出会ってみると、行ってみたら、いや、本当にそうだ、すごかったね、と。感動するっていうのは、そういう感動もありますよね。まあ、もちろん逆もあります。前もって聞いていた、すごいよ、立派だよって言った、実際行ってみたらです。なんだーっていうのもね、あると思うんですけど、しかしここは違うんだって言うんです。聞いていたことをそのまま私たちは見た、あ、いや、 本当に聞いていた通りだった。いや、それ以上だったんです。何がそんなにすごかったかっていうと、都はこの、神はこの都を常しに固く建てられる。本当にこの城壁やその都、そしてこの神殿がすごい立派で、そしてしかも堅固だった。これで、敵が攻めて来られない。逃げていったようにね、かつて、王様たちが、外国の王様たちが結託して攻めてきても、もう、とても無理だって言って逃げていたと、まあ、本当にその通りだなって聞いてたんだけど、その通りにいかに堅固な都、神殿なんだろうか、って言うんです。どうでしょうか。ただですね、もし、この詩編48編の、この歌って言いますか、詩がですね、単に、あ、こうやって巡礼をしてきて、そして立派だな、エルサレムの街は立派だな、山もすごいな、エルサレム神殿って堅固だなって言って、そしてそれをこう、街の壮大さや、そして城壁の立派さや、難攻不落さ、そういうものをですね、賛美してですね、いやーすごいね。まあ、実際この後13節、14節はこういう言葉もあるんです。シオンの周りを一巡りして、その山をね、一巡りしてみよう。塔の数を数え、その、この高い塔ですよね。見張りの塔、あるいはそこに常駐しているんです、兵士が。その塔の数を数え、城壁に心を向け、城郭に分け入ってみようと。後の代に語り伝えよう。もうこの壮麗な感じっていうものはすごいよねっていうふうに言ってるわけですよね。で、そういう建物の凄さ、堅固な造り、高くそびえる城壁、それに対してすごく感動しているわけですが、そのままっていうかな、そのままであったならば、それで終わりであったならば、私はこの詩編って詩編に残らなかった。残されなかった。うん。あるいはもっと言うと聖書の中に収められることにはならなかったんじゃないかなと思います。実は、この詩編の素晴らしさはですね、十節にあります。よく表れています。十節をもう一回見てください。神よ、神殿にあって私たちは、あなたの慈しみを思い描くなんですね。立派な神殿の中に入ってるわけですよ、これ。よ、と。とうとう神殿の中に入って、あってですから。私たちは、あなたの慈しみを思い描く。立派な神殿で、いや、すごいね。あ、天井が高いね。とかね。声がよく響くね。あ、これ立派な礼拝だ。って言って、それで感動した。それで終わるんだったら、先ほど申しましたように、詩編の、らしくないっていうか、ここに収められなかった。ここにこの詩編47編が、48編が収められた理由はですね、その立派なエルサレム神殿、そしてその神殿の中での礼拝を、まさにその神殿の中に入った時に、何を思ったかっていうのが、あなたの慈しみを私は思い描むなんです。神様の慈しみ、これはヘブル語ではヘセドですね、慈愛。神の愛とも訳されます。あるいは神の真実とも訳される言葉です。を思い描くなんです。思い描くと訳されている言葉は、ヘブル語のダーマーハっていう言葉です。ダーマーハっていうのは、こう、思い巡らすとか、まあ、想起するとか、まあ、思い浮かべるという訳が一番良いかもしれませんね。神殿とか、その立派さに圧倒されて、そういう雰囲気や壮麗し、を賛美するのではなくて、その中で何を彼は私たちは思い浮かべるのかというと、神様の慈しみ、つまり自分たちへのこの愛、そして慈しみ、恵みというものをその神殿の中で改めて思い浮かべる。想起しているんだって。ここに信仰があるわけですよ。ここに、やっぱり、信仰者の思いが現れるわけですよね。単に建物が立派だ、ね、のか、大きな立派な神社とか、いっぱいそういうものありますけども、そういう中に行って、いやすごいわね、とか言ってね。で、それだけじゃなくて、そこを通して神様の、 またね、神様の、なんて言ったらいいのかな、神様の立派さとかは、こんな建物とかね、いろんなふうに考えるかもしれませんが、その神様の慈しみを思うっていうのがいいですよね。ヘセドなんですよ。自分に対しての、この神様が守り、導いてくださっていることなんですね。特にこの詩人が思い描く、浮かべているのはですね、9節です。聞いたことをそのまま私たちは見た。万軍の主の都、私たちの神の都で、神はこの都を常しえに固く建てられておられるっていうんです。つまりこんなに立派な都が建てられている、そしてこの立派な都、そしてエルサレム神殿が今もずーっと続いている、建てられ続けている。これは神様がこの都、神殿を守っておられるから、だからずっとここに立ち続けることができているんだし、これからもできるんだ。まさに神様が、神、逆に言うと神様のお守りがあってこそ、この神殿も都も固く立つことができるんだと。そうでなければ、単に人間が作ったものですから必ず滅びていくし、古びていくし、壊れていく、壊されてしまう。もう少し戻って、実は4節も見てください。48編の4節。その城郭に、砦の塔に神は御自らを示される。砦の塔、城郭にっていうのは城郭に、まあ、沿ってっていうのかな。原文では言うと、城郭の中で特にっていう感じなんですけど、砦の塔、これヘブレ語ではミスガープという言葉なんですね。高き砦、あるいは櫓ですね。先ほど言ったまさに攻撃用の櫓でもあります。見張り用の櫓でもあります。そこで常駐している兵士たちが、敵が来たらね、矢を射るとか、そういう、まあ、砦なんですね。それがいっぱいあるってことは、たくさんの兵士がそこにいるわけなんですけども、その砦の塔に神は御自らを示されるっていうのは何を言ってるかっていうと、神様がいわば砦の塔になっていてくださるってことなんです。この都を守っていてくださるんだ。まさに神様が城壁にずっと常駐する兵士のようになって、この都を守ってくださっている、見張ってくださっているから、この都は今まで高くずっと続いているんだと。その神様の守りや導きっていうのは、それこそ憐れみでしかないわけですよね。本当に私たちを憐れんでくださった、私たちを本当に支えよう、守ろうとしてくださっている、その志って言いますか、思い、真実というもの、ヘセドですね。それがあるから私たちはこうやって守られているんだっていうことですよね。で、実はこれが、この私たちの砦が、この前の同じこれページ46編、詩編46編の2節。神は私たちの酒どころ、私たちの砦、苦難の時必ずそこにいて助けてくださる。ここと同じなんですね。神様はやっぱり私たちの酒どころ、私たちの砦、攻められてきたそこに入ったら守ってくださる。苦難の時必ずそこにまして助けてくださる。これはこの詩編46編を読みました時に紹介しました。ここからルターが有名な、神は我が矢倉、我が強き盾という賛美歌を作った、あれ元々の言葉ですよね。それと同じことです。詩編48編、その城郭に、砦の塔に、神は御自らを示される、私が甘えを守るよって言ってくださっているんだって言うんです。現実に私たちを守り、固くそういうふうにして言ってくださるんだ。だから今私たちはここにあるんだ。ここにこの建物が建っているんだっていうのが、その神様のヘセド、慈しみを思い描く、タマハするんだと。どうでしょうか。私はこの思い、これ年末の礼拝、今のこの私たちの礼拝の思い、あるいは新年へと向かう礼拝への思いじゃないでしょうか。この一年を、過ぎゆく一年を思うときに、神様のヘセドを思うべきじゃないでしょうか。 私たちが頑張った。私たちは何とか生きてきた。ああ、よかったよかった。ね。今を迎えられて、ラッキーだったとかですね。そういう思いがあるかもしれませんが、ここで、玉葉、思い浮かべる。思い描くべきことは、神様のヘセドだ。神様の慈しみがあった頃こそ、私たちは今ここに、いることができる。そうではないでしょうか。そしてまた一年を、この思いが、この信仰があるからこそ、前を向いて歩んでいけるのではないでしょうか。そしてだからこそ11節48点。神を信じつ、賛美は皆と共に地の果てに及ぶなんですね。だから神様のヘセドを思い浮かべるから、賛美の思いが生まれてくるんだ。あるいは賛美歌が、賛美が生じてくるんだって言うんでしょう。建物が単にね、立派だとか、偉大ですごいね、この建物は、で、その神様への賛美は出てきませんよね。まあ、自然とかなんかすごいのにはすごいねとかっていうのはあるかもしれませんが、神様への賛美はやっぱり神様のそのヘセドを思うからです。慈しみを思うから。11節、右の見てには正しさが溢れている。この正しさっていうのはこれ元々の言葉で言うと義ですね。セダカ、義です。正義と言ってもいいし、なんていうかな、これもヘセドに通じる言葉なんですけど、義が、溢れているっていう言葉なんです。12節、あなたの裁きの家に、シオンの山は喜び祝い、ユダの乙女らは喜び踊る。実は、この9節から12節は、その前の5節から7節と、とっても対になっています。これぴったり対になっています。王たちですよね、外国の王たちは来て、この攻め込もうと思ってエルサレムの近くに来て、その城壁に共に進んできたわけですよ。同じように9節、聞いたことをそのまま来て、私たちは見たですよね。6節、彼らは見たなんです。見て、そしてどうしたかというと、その城壁見て、ひるみ、恐怖に陥って逃げ去った、その神様の、その砦の塔を見て、恐怖に陥って逃げ去ったんだ。それに対して、9節、私たちは見た、万軍の主の都、私たちの神の都で、神はこの身を常しえに固く立てられている。神を神殿にあって、私たちはあなたの慈しみを思い描くなんです。7節、その時彼らは捕らえたおののきは、生みの苦しみをする女のもだえ。ってありますね。これは12節です。あなたの裁きの家にシオンの山は喜び、ユダの乙女らは喜び踊るんです。乙女たちは喜び踊る。しかし、海の苦しみを負う女性はもう本当に苦しみもだえている。これも対比ですよね。また、東風に砕かれるタルシュシの船っていうのはもう本当にこの東風に揺られて、暴風雨にこう、翻弄される。それに対して5節、神はこの記憶をとこしえに立てられるんだ。しっかりするんだ。揺らがないんだって。そう、この非常に対照的にこの2つを描いているのが分かっていただけますでしょうか。新しい年ですね。揺らぐことや、本当に恐怖に陥ることもあるかもしれません。ひるんでしまうっていうのはいかにも、そうですよね。もう本当にひるむ。どうしようか。もう、足が、ガクガク震えてしまうような、そういう瞬間もあるかもしれない。しかし、神様が必ず守ってくださると。そのことを信じて、じっくりとね、歩む一年でありたいなと。そして、その苦難の中にも、喜びを感じ、祝う。シオンの山は喜び祝いなんですよね。祝うことができるもので、お互いそうありたいなと思います。そして最後15節。これはしかし実は議論のある、なかなか議論のある箇所なんですね。15節。この神はよよ限りなく私たちの神。死を超えて私たちを導いていかれると。この最後のね、死を超えてっていう言葉が実は原文では一番最後に来ています。アルムート という言葉なんですが、アルムート、死をある、とを通じてっていうか、死を、まあ、通してですよね。で、そういう、ですから、まあ、翻訳としては、死を超えて、私たちを導いていかれるっていうことは、ずーっと我々が死んだ後も、守り導いてくださるんだよって。まあ、だから、これは、天の御国へと私たちを招いてくださる。今日はヨハネの黙示録のあの、新しい都が現れるんだ、というところを読んだと。まさに、天の御国、死を超えて私たちを導いてくださる。それが、いよいよ限りなく私たちの神だって言うんです。でも、実はユダヤ教のですね、伝統的ではこの死を超えてっていうのは、わざわざですね、例えばアドムーツっていうふうにこう読み替えるっていうかね、原文をちょっとこう読み替えて、死までっていうふうにしている、箇所もあります。聖書もあるんですね。あるいは、この、アルムート、つまり死を通してっていうのは、むしろ49節の、これは、49編の言葉なんだ。アララトっていう言葉があるんですけど、それとなんか似ておりますので、49編の表題に入っている言葉だとか言って、この、死を超えてとか、死を通して、貫いてっていう、そういう言葉をできるだけ、なんていうかな、訳さないように、死を、に至るまでというふうに訳したり、ユダヤ教の、伝統的にそうしている訳があるんですよ。これなぜかっていうと、ユダヤ教とキリスト教の、やっぱり根本的な違いがあるからです。なぜかっていうと、ユダヤ教はあくまで基本的にはこの世で実現するんです。この世で、救い主は、この地上で私たちを救い出さ、救いを与えてくれる方でなければならないんだって言うんです。死に至るまで導いてくださる。そういう方である。死を超えてって言うと、もうなんていうか、現世での、いろんなことは、薄まるわけですよね。それは、伝統的なユダヤ教においてはですね、ちょっと困るんですね。困るって言った表現が難しいかもしれませんが、やっぱり、だから今でも戦いなんかでも、あれ、勝利に、今の現世の勝利にこだわるところが、まあよく現れていると思います。まあそれはいろんな評価、理解があるんですけれども、私たちキリスト教の信仰はやっぱり死を超えていくんだ。この神様はよよ限りなく私たちの神様なんだと。死を超えて私たちを導いていかれると。死の向こう側へなお待っていてくださって私たちを導いてくださる。天の御国へと。誠の神の都エルサレムへと。したがってここの48編は現実のシオンの都、エルサレム神殿。ではなくて、天の御国へと思いを馳せる。そういう礼拝であり、礼拝堂であり、私たちの在り方なんだ。そして今を、だからこそ今をね、賛美をして、感謝を持って生きていくものでありたいなと思います。祈ります。天の父なる御神様、今日も詩編48編を通して、また一年を振り返りながら、新しい年へと思いを馳せることができたことを感謝いたします。どうぞ、あなたのヘセド、慈しみ、憐れみ、愛を、本当に深く思うものでありますように、見えなくなることもあります。迷ってしまうこともあるかもしれません。新しい年、本当に立ちすくんでしまうような、心ひるむ時もあるかもしれませんが、あなたのヘセドを思い起こして、また一歩一歩と前を向いて歩いていけますように、一人一人の歩みを支え守ってください、主よ。この教会の歩みを支えてください。皆によって祈ります。アーメン。